君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生が世界に羽ばたく力を与える仕組みが、留学生が義歌大で学位を取る力になっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は学部1年生の英語の講義で行われています留学生を先生に迎えた SDGs についての英語によるディスカッションの模様を取材。まずは義歌大総合教育院池松峰夫先生に聞きます。
さて今日はですね、ちょっといつもと雰囲気が違いまして、白いテーブルの上にカラフルなパネルがいっぱい並んでいて、若い学生さん3人とですね、割と外国からいらっしゃったのかなという方が何かさっきから打ち合わせみたいなのをしていて、これ何なんですか？
これは、私が担当している、1年生の後期の英語のクラスで、はい、行っている、海外から来ている留学生との間のジョイントのクラス。
留学生も日本の学生も一緒に先生の授業を受けるってことですか？
そうです。私の今受け持ってるクラスはイングリッシュリスニングスピーキングって言って、英語で聞いたり英語を喋ったりっていうことに比較的特化しているクラスなので、喋ったり聞いたりあるいは人と話したりっていう、なるべくその能力をつける、高めるっていうクラスなんですね。
は
い、
耳が痛いですけど日本人が苦手なところです。
はい、まあ、私もそうなんですけど。
何をしてます
か？それでたまたまっていうことなんですけども、この大学にはですね、ASEAN とアフリカの諸国で大学等ので先生をやっておられて、だけど、博士号を持っておられないっていう先生を、
ASEAN っていうと、まあ、東南アジア、
そうですね、はい、そういう諸国の方で先生で、
先生っていうのは先生ですか？
先生ですね、専門の先生、
大学の先生、
大学の先生、で、博士号を持っていない、で博士号を私たちの大学で豊橋義歌大と取って、もらいましょうということで、
留学に来てるわけです。
それで立ち上げたプログラムがあるんです。はい、でそれをグローバルローテーションプログラムと言うんですけども、はい、その中で、3つ彼らは、まあ、ここでドクターを取ってもらうけども3つやってくださいねっていう要求事項がありましてですね、はい、でそれは1つは日本語をちゃんと勉強してくださいねっていうことですね。はい、でもう一つは企業でインターンシップやってくださいね、でもう一つが教育、日本人に対して教育をする経験を積んでくださいね。
日本での先生も経験してもらうということですか？
そうなんですね、でそれはその意図は何かというと、まあ、ここでドクターを取って自国に帰るっていうだけではなくて、取った挙句には向こう自分自国に行くだけではなくて、また日本に戻ってきて研究をしてもらったり、あるいは文化活動をしてもらったり、教育活動をしてもらったりっていうことを行ったり来たりしながらやっていただきたいと、まあ、ある種の橋渡しをしていただきたいという、趣旨なんです。プログラムの、グローバルローテーションプログラムっていうのはそういう趣旨なんですね。
ローテーションっていうのはやっぱり行き来するから、
そういうことですね、はい、行ったっきりじゃないよって、行って帰ってくる、行って帰ってくるってことでくるくる回るという意味で、これがいい名前かどうか分かりませんけど、ローテーションと言っているんですね。
義歌大ではもうずっと前からそういった活動って行われてるんですか？
いや、これで2年目です。
2年目
です。1年目は8名が来ました、
はい、
で、所定のプログラムをすべて終えて、あとはドクターを取るばっかりになってるんですね、で2年目の人は去年の10月にやってきて、
じゃあ1年目の人もまだ義歌大にいらっしゃる、
はいはい、
ま、ですね、
はい、
そうですね、で2年目入ってきたと。
そうです、2年生ですね今。で今ここにいらっしゃるナビルさんは1年生。
あ、ナビルさんが今いらっしゃる
1年生ね、バスイヤーね、
あ、そうなん
あ、そうナビルさんって今言ってなかったですよね。
そうナビルさん初めて出てきたんですけど、
初めて登場しましたね。
あの外国から来たんだなっていう感じの人はナビルさんで、
ナビルさんですね、
留学生なんですね。
そうですね、モロッコから来られている。
モロッコから、
はい、
モロッコから来たナビルさんが今技科大生、技科大生は3人いますけれども、
はい、
学部生ですか。
学部の1年生ですね、
うん、
学部の1年生で、私たちあの1年生というのはそれほど多くないんですね。あの学内には多くない
んですけども。そうですね、みんな3年生編入という形が、ね、多いと聞いています、はいはい。
で、まあ、クラス分けをして4クラスになって、4クラスしかないんですね、
うん。
で、それぞれのクラスがそれあの別々の教員がこう担当してるわけですけど、たまたま私はそのグローバルローテーションプログラムの、所作をやっているものですから、うん、その中でその所作は、まあ、3つのプログラムを、まあ、運営するのをちょっと、まあ、見てなきゃいけないんですけども、うん、でしかも学内の教育ってことであれば、私自分のクラスでやるのが一番簡単なんですね。人にお願いしなくて済むので、
う
ん、
そうですね。
なので僕のクラスになった子はいいのか悪いのか分からないですけど、まあ、それをやらされているという感じなんですね。いやいや、
貴重な機会じゃないでしょうかね。
そう言っていただけることを期待してるんですけども、
うん、
GRP の学生をそこに連れてきて、うん、で一緒にあの、まあ、あの
教えられ役を
やってるんです。
やってるんですね。
そうなんです。
というとその時間はあの先生はお休みで、
まあ、見てる、
見てるだけで、留学生に先生をさせて先生の仕事にしてるわけですね。
あ、そうですね、そうです非常に私としては助かってるんですけれど、
あのそうするとなんか教育実習みたいな空気かなと思うんですけれども。
そうですね、そうですね。
そうすると池松先生からの指導もナビルさんにビシバシ入るわけです
ね。いや、それはもうお任せ、基本的にお任せです。あの先生なのでもともとで、それなりの自分のやり方というのがあるはずですよね。
でもそれはモロッコでですよね。
そうですね、モロッコなんですけど、 GRP の学生として来たからにはあの橋渡しをしなければいけないので、
うん、
日本の学生がどういうキャラクターを持っているのかとかですね、うん、学問とかあるいは教えられることに対してどういう反応するのかということは全く未知なので、
うん、
でそれをこういうクラスを通じて、まあ、あの感じ取って、
はい、
で必要に応じて自分自身を変えて、うん、対応していっていってほしいということがあるので、
うん、
こちらから教えることは一切しないですね。で多分教育っていうのの本質は多分そこで、
うん、
こちらから言ってるとだいたい眠くなるだけなので、うん、アクティブに自分から働きかけていく、でそこで失敗したら修正していくっていうプロセスが大事だと思うので、
うん、
あの私は何もしないんですけど、何もしないことがですから学生にとってはいいんだという考えでいます。
日本人の学生に授業をする勉強っていうのは、
は
い、
そうですね、
大きなカリキュラムになっているわけなんですね。
ええ、あの一クラスしかないんですけど、まだ
ナビルさんはモロッコからいらっしゃったということですけども、
そうですね、
他の先生は東南アジアのどんな国から、
インドネシア、バングラデシ
ュ、
バングラデシュ、エジプト、
エジプト、
エニアタカントリーズ、
そういうカリキュラムが始まっているんだそうです。
日本人の3人の学生も14人の中で、
うん、
選ばれし学生なので、
あ、すごいプレッシャーかかってしまいましたけれども、はい、という、ところちょっとお邪魔したいなと思うんですけれども、こんにちは。
こんにちは。
まだ1年生。
あ、私は1系の1年生です。
1系っていうと何人、
機械工学課程。
機械工学課程、
はい、佐々木俊介と申します。
はい、佐々木くんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしく。あの数少ない貴重な1年生と聞いてますけども、
はい、
というと地元っ子ですか。
いえ、私は浜松から毎日、豊橋技科大に通っています。
まあ技科大で浜松っていうと地元っちゃ地元ですけどね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。お隣です。
はい、僕は2系の、加藤明人と申します。
2系っていうと何。
2系は電気電子課程ですね。
電気電子課程、
はい
はい、地元っ子ですか。
今名古屋から通ってまして、
ほん、
2時間ぐらいかけて毎日通っております。
あ、そうですか、
はい。
まあ、技科大で名古屋なら地元っちゃ地元です ね、
そうですね、
はい、そして
1系の機械工学課程の稲葉リエルです。
はい、地元っ子ですか。
そうですね、幸田町っていう 蒲郡と岡崎の間にある町に住んでます、
はい、FM 豊橋、豊橋の人しか聞いてませんので、はい、幸田町はみんな知ってると思います。
あ、知ってる。
はい、名古屋の人はちょっと説明がいるかもしれないです。
あ、そうですか。名古屋は
知ってます。幸田町。
あ、な、知らないです。
知らないですね。
はい、すいません。
三河の人は知ってますから大丈夫です。はい、はい、という3人を迎えておりますけれども、ナビル先生
ですか。はい、ナビル先生です。
ナビル先生、
はい、あ、一応、うん、いつもはナビルさんって呼んでます。
あ、一応こう先生という感じでいつも付き合ってはいるんですよね。
授業中ではもう同じ立場で話しているような感じではありますね。
へ、
一緒に議論をしていくという形なので、
うん、あ、なるほど、はい、そうするとナビルさん。
ナビルさんですね。
ナビルさんとは何を今研究というか勉強してるんですか。
ナビルさんとはですね、授業の中で、うん、その6人の先生がいらっしゃって、うん、それぞれがそれぞれの国の環境問題や教育問題について、うん、まず僕たち生徒にこんな問題がありますっていうのを提示してもらって、それに対して解決策をグループごとに議論をしていくんですけど、
うん、
例えばインドネシアの、教育問題であったり、うん、地震などの災害問題について、解決策、提示された問題に対しての解決策を考えていくっていうことを授業でやっていますね。
6人の先生同時に出てくるんですか。
いえ、1回の授業で2人の先生にまず喋ってもらって、
うん、
でそこで2つの問題が提示されて、うん、でグループを2つに分けて、
うん、
1つのグループは例えばフィリピンの問題について、うん、で1つのグループはモロッコの問題についてっていうふうに授業を進めていって、最後プレゼンという形で、
うん、
生徒や、ナビルさんなどの、6人の先生方、うん、外国からいらっしゃった先生方にその解決策を、発表する流れです。
へ、最近流行りのなんかハッカソンとかなんとかソンみたいな。
あ、そうですね、
感じですね、
はい、結構新鮮というか、何でしょうね、今までは体験したことのない、高校とかでも本当に一度もないような、
うん、
記憶に残るというか、うんうん、面白い授業ですね。
はい、ということなんですけれども、今机の上には綺麗なパネルがね、1番2番3番4番というのがピンクだったり黄色だったり、緑だったりっていうね、四角いパネルが、ね、いっぱい並んでいて、貧困をなくそうとか、飢餓をゼロにとか、すべての人に健康と福祉をとか日本語で書いてあるんですけれども、これのことですか。
はい、私たちが今ディスカッションで考えている解決策のテーマになっているなんか SDGs って呼ばれてるなんか貧困をなくすとか陸の豊かさを守ろうとか、そういうものになってます。
ああ、というのを外国から来た留学生の人を先生にやるっていうことですので、コミュニケーションは英語になるわけですか。
そうですね、基本的に英語です。
英語は大丈夫ですか。
なんか私たちは D クラスなので、一番英語ができないクラスなんですよ。だから
D クラス、
はい、ABCD の4つに分かれてて、
うん、
でその一番下のクラスが D クラスなんですけど、うん、
かっこいいですね。一番底辺にいるわけですね。
そうですよね、うん、だからって思って。
いや、でもだからこそじゃないですか。
そうですよね、なんか最初はなんで A クラスにやらせないんだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、なんか
A クラスは必要ないんじゃないですかね。
そうでしょう、なんかやってみたら、うん、なんか確かに D クラスにいたらこういうことはできないと思うので、うん、いい経験になったなって思ってます。
もう気がついたら A クラスを超えてるんじゃないですかね。
ワンチャン超えてます。
はい、あ、それはやりがいありますね。
そうですね、
皆さん D クラスなんですか。
そうですね、もともと D クラスで、うん、1年生の時にクラス分けが、まあ、うん、入ってきた時にされるんですけども、やっぱり D クラスでやってる内容は他のクラスでは本当に聞かない、すごい進んだようなことだと思います。
ナビルさんの英語は聞きやすいですか。
そうですね、ナビルさんの英語は聞きやすいですね。もちろんこちらも知らない単語とかがあるので、そういうのはちょっと調べたり、ナビルさんに違う言葉に言い換えてもらって、なんとかこっちが分かるように伝えてもらうんですけど、うん、その中でも本当に喋る相手方としては一番ナビルさんは喋ってて、うん、こっちが理解しやすい、話しやすい先生です。
ベタ褒めですね。喋る方はどうですか。
こちらはほとんど片言で、もう単語単語で話すような感じなんですけど、 それをナビルさんたちのような、ファシリテーターがその意図を組んでくれて、うん、ちゃんと理解してくれる。
優しいですね。
本当に優しいです。なんかもう自分もこちらから伝わってるっていうのがすごい嬉しくて、うん、もっと話そうっていう思いでこの授業を受けています。
うん、ナビル先生に出会う前は
もう英語を喋ることはもう本当にハードルの高いことなんだってずっと思ってました。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生なんかみんな頑張ってますけれども。
僕クラスのことはあえて言わなかったのにな。
うん、とってもいい雰囲気でね。
はいはい、もうかなり大きくなってますけど、非常に嬉しい。
いや、大きくないと思います。もう素直な言葉じゃないかなと思いますけれども。
非常にありがたいですね。はいはい、
その、気になる先ほどからね、ナビル先生ナビル先生ナビル先生すごいっていうナビル先生が本物がいますので、ちょっとお話を聞きたいと思います。ハロー。
ハロ
ー。日本に来たのは豊橋が初めてですか？
Do you first?
It's first time that you come from you come from 豊橋
in Japan. No, it's my second time in Japan. I have already been in Japan in year 2018, and I did a master degree in GRIPS school in Tokyo. And then I came back to Morocco for 1 year. I was working in a university in Morocco, and then I came back here to Japan, and especially to Gikkadai, Toyohashi University of Technology, to do my research, scientific research. It's a doctoral program.
まず東京で、もともと日本に初めて来たのは東京 でそこでまず教育活動に、従事なされて、で一度モロッコに帰ってからモロッコの大学で先生をやっていられて、で博士課程先生になるための称号を、取るために豊橋技術科学大学にもう一回日本に2度目の訪問という形で、うん、こちらに今いらっしゃっている。お、
何の分野の博士課程を取るんですか？
What do you pick up? 分野
My profession in Morocco?
No, in Japan.
In Japan?
Japan. Electrical or mechanical.
So I'm studying in Toyohashi University of Technology, and I'm doing a doctoral program in the Civil Engineering and Architecture Department. And this is a 3 years program.To get a PhD degree at the end. And I'm working in Saito Sensei's lab, and he's my supervisor.
豊橋技科大では、建築都市システム工学課程に、工学系に、うん、属していて、そこで斉藤先生と一緒に研究をしている。
もともとはモロッコだ先生だったんですけど、生徒として、うん、教えて、で先生とは研究もなされている。
そのナビル先生が池松先生の悪巧みでこの授業を先生をやって1年生の面倒を見なきゃいけないということですけれども、日本の学生はどうですか？
What do you think in Japanese students?
Oh, I was very surprised about Japanese students, because before coming to JapanI haven't had any idea about Japanese students. So here in Toyohashi University of Technology and inside this global rotation program, I had the opportunity to meet and to talk with Japanese students of Toyohashi University of Technology. And it was a great opportunity for me, because we exchanged a lot of idea about sustainable development goals. And it was a great exchange between us.And we both learned from each other, so it was win-win for both of us.
と日本の学生にはとても驚いて いるそうです。なんかこういう機会がなかったら日本の学生の考えとかもわからなかったので、さっきの SDGs の日本の学生が思ってる考えとかもナビルさんにも伝わっていて、分かることができたので良い留学になっていると言っています。
両方とも楽しいことがいっぱいなんですね。はい、モロッコから来ているナビル先生でした。 Thank you。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ最後に池松先生に
ちょっと驚きました。
なかなか普段こういう会話を先生が聞くっていう機会はない。
あ、そうですね、そうですね、テーマやつでやり取りするのは外から見てるんですけど、うん、非常に、はい、私も勉強になりました。
まあ、今日はナビル先生でしたけれども、はい、他にもね、先生が来てらっしゃるということで、
そうですね、
まあ、ナビル先生たちはこれで新年度はこれ引き続き行われるんですか？
ナビル先生はやらないです。ナビル先生はもうこれで終わったので、学内のプログラムも終わったので、うん、今度学外ってことで、はい、豊橋東高校に行って、12月に教えていただくという。
あ、技科大の手を離れるってことですか？
学内の教育プログラムは終わりということです。
技科大留学生であることは変わりはないんだけれども、
ドクターを取るという大きな、うん、あのお仕事があるんですけど、うん、そのドクターを取るだけじゃなくて3つやってほしいってことがあって、1つは日本を勉強して、1つは、企業に行ってインターンシップをして、もう1つは教育をやってもらうということなのですが、うん、その教育は学内と学外で1つずつやってくださいと。
あ、車の免許取るときみたいな感じで、今度路上教習になるわけ。
あ、そうですね。で、それが順番が別にあるわけじゃなくて、うん、先に外をやって、そういうこと路上を先にやって、
路上先にやって長くやるってこと
も あるんですけども、うん、ナビルさんたちの場合は学内、うん、学外という順番になると。
あ、じゃあこの後ラジオをお聞きの豊橋東高校生の前にナビルさんが現れる
わけ。現れる可能性は確実にあります。
もうすぐですか？
12月です。あ、
12月に行われるんですね、はい。何コマか担当して、
はいはい、16コマ、ね、16
コマ、
はいはい。
あ、じゃあしょっちゅうナビル先生がいる感じですね。
その月はそうですね。
へえ。その6人の先生みんなやるわけ。
みんなやらなければいけなくて、同じようにこのグループ分けをして、そこで、中に1人ずつ入っていただいて、うん、その議論をするってことは共通です。学内のプログラム、うん、彼らにやってもらったのと共通ですけど。
みんな豊橋東高校なんですか？
ええ、今は豊橋新橋高校と一緒にやってるもんですから。いくつかの高校に、まあ、話を持って行ったことはあるんですけど、うん、豊橋新橋高校の、英語の教員の方はですね、非常に熱心 で、うん、で海外で似たようなプログラムの研修をされてきていて、うん、でそれをやるんだったら技科大と一緒にやりたいという思いをもともと持っておられたところに、うん、この GRP のプログラムがちょうどタイミングよくですね、重なって、うん、じゃあ一緒にやりましょうということになって、うん、今に至っているということです。
へえ。
すごく縁があるんですよ ね。そのタイミングがものすごくあって、これはちょっとずれたらどうしたらいいかわからないというところもあったんですが、うん、ぴったりはまったという感じがありますよね。
木は熟してるわけですね。
おそらくそうだと思いますね、
はいはい。これでまた3期生がやってくる。
今年度の10月に来るんですね。
またアセアンアフリカから。
そうです、そうです、そうです、はい、
というような活動を技科大では行われている。そして D クラスだった英語のレベルの学生もどんどんレベルを上げていくという、
私は真面目に期待してるんですけども、うん、毎年4月に、クラス分けを兼ねた一斉テストっていうのを1年、学部の1年から4年まで全員に受けてもらうっていうのが、まあ、具体的には TOEIC を受けるんですけども、うん、ここで受けた D クラスの学生がもしかしたら A とは言わないですけども B クラス C クラスの平均点を 上回ってたらいいなっていうのが、うん、今のちょっと楽しみところありますね、
う
ん。
そのうちわざと TOEIC 成績悪くしてこのカリキュラムを受けたいという学生も出てくるかもしれないですね。これ楽しすぎますもんね。
いやそれはちょっと困ります
はい、はい、というふうに、和気あいあいとですねカリキュラムは行われているというお話を先生に伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが 今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました池松先生の業界用語は
SDGs。 もともと、私たちの受けているクラスでは来てくださった先生方のその国の問題についてディスカッションをして解決策を考えていく内容なんですけども、SDGs の内容の中に例えば6番に安全な水とトイレを世界中にというのがあるんですけど、エジプトから来てくださった先生は、水の問題を重点的に、解決策を出してくれということで、エジプトは水がとても少なくてナイル川がまず汚いっていうのと雨が降らないっていうので水問題になっているんですけど、6番に安全な水とトイレを世界中にってあるように、その考え方にのっとって僕たち学生が水についての解決策を提示して考えて、発表をするという流れになっていて、他にも災害だったり教育だったりっていうのは、教育だったら4番で、災害だったらまた他の、6番にも含まれていくんですけど、こういう、17個の SDGs の大きな目標に触れつつ、僕たちは授業を通して問題を提示されて解決策を、発表する、この一連の流れを、SDGs の目標にのっとりながら活動を行っています。
テンパクの城技科大、悩んでこそ青春、悩んでいる時こそが成長している時なのさ。次週4月18日の天白の城は、悩み多き技科大生の駆け込み寺、学生相談室のお話、臨床心理学がご専門技科大原田一郎先生に聞きますを楽しみに。